ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、地震があってからずっと服を着たまま寝ているスノーと、
はい、お席と、
もう一方、今週はですね、宮城県からグッチさんが登場していただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします
ということで、まあ今まさに宮城で一生懸命復興を開始しているということでご連絡をいただきまして、はい、まあ大変な状況だと思いますが、当日の様子から、まあ、今どんな状況かっていうところまでちょっといろいろとね、はい、お話を伺いできればと思っております。
はい、仕事をしておりまして、
うん、
で、まあ、あの例によってあのフォトスクランブルを聞きながらだったんですがであのなんかその音に紛れてなんか違う音がちょろっと聞こえ始まったなと思ったら何の音だろうと思い出した時にはもう揺れ始まってまして、携帯の緊急地震速報でしたっけ、
はいはいはい、
あの音が鳴っておりまして、しああこれが鳴るくらいだと結構大きいかなと思ってそのままでもトラクターに乗ってたんですが、
うんうん、
揺れ方がもう半端じゃないので、
うんうん、
とりあえず近く家の近くだったので家が心配だったのでとりあえず家まで走っていった方が早いということで、
うんうん、
あの走ろうとしたんですが、
うんうん、
あの横揺れの大きさに走ることができず、であの何回かこけまして、はい、まあ、田んぼの上なんで怪我はなかったんですが、まあ、あのそれを遠くで見ていた姉がなんか変な走り方してると大笑いはしてましたが走れなくてあのただごとじゃないというのはもうその瞬間に分かりました。家に戻ってあのまあ、心配なものなので、まず最初は作業場のその機械類があるところとかから、
うんうん、
あとは危ないので燃料類とかを確認して、で、まあ、あの、なんていうんですかね、あらかじめ燃料類のタンクはすべてあの柱だったり壁に、あの、くくりつけてある形にしていたので、
うんうんうん、
倒れることはなかったんですが、
はい、
で、まあ、あの、4月頭にやる予定の稲の種まきの土が崩れて破れてたり、は畑にまく予定だった肥料が山になっていたのが崩れて破けてたりしてました。あとはもうとりあえず自分家だけじゃねえぞこれはということで、とりあえずあの周辺をぐるっと回ってみたりもしたんですが、蔵王町の道路にあの天然ガスのパイプラインが埋設されてるんです。
あ、そうなんだ。
はい、そのガスの部分が、ま、あの陥没しまして、
うんうん、
であの片側一車線になってしまいまして、
うんうん、
でまあ、それはあの県道ではないのであのメインの道路はとりあえずなんとか無事だったんですが、
うん、
であとはあの水道管もやはり数箇所 断裂といいますか、
うんうん、あの
水が噴出していたり、
うん、
で一番はあの田んぼが あの水上あ液状化ですか、液状化で、あのなんか水が吹き上がっていたり、あとはあの陥没していたり隆起していたりっていうのが大きくて、多分今年作れない田んぼも出てきますね。
ああ、なるほどね。
はい、
グッチさんのところの被害っていうのがどんな感じなんですか？
とりあえず蔵王町で出たので、まあ、生活の方まで行くと下水の方の工事が8億ぐらいかかるんじゃないかっていう話をしておりまして、あとは、まあ、家屋被害だと全壊も出ておりまして、全壊の方はしばらく避難所生活をされた後、町営だったか県営だったかの住宅の空き部屋に引っ越しをされました。あとは作業場とかの半壊も全壊がありましたね。で、あの友人宅が作業場が半壊しまして、あのその瓦礫が道路、あの隣の家までの道路を塞いでいましたので、あの復旧作業に行ってきましたが、あの瓦礫撤去と、あとその新しく建てるのにいくらかかるんだと頭を抱えておりました、ね。
ああ、グッチさんとこ自体は、
はい、
被害はなかったの？
被害は、まあ、その田んぼ、あと、まあ、家の瓦が随分、あの、なんか変な風に曲がってしまいまして、
はいはいはい。
あの、まあ、素人の手で手を触れていいものやらどうやらということでしばらくはほっといたんですが、あの、この時期になると雨に切り替わる時期でして、で、ほっとくと雨漏りをしてしまうということで、とりあえず写真を、あの、その手を入れる前の写真を撮って、で、それを、あとは、あの、まずは素人ですけども、なんとなく、ポンポンとあのゴムハンマーで叩きながら直したりとかして、で、2、3日前ですね、瓦屋さんが来て、あの丁寧に暮らして、あとは完全修復はもう少し後ですということで、はい、あの瓦がまず来ないそうで。
ああ、ないんだ。
はい。なので、あの、今、ブルーシートが家に乗っかってる家が随分ありますね。ブルーシートが売り切れ続出で。
なるほど。
まあ、私のうちはなんか地震の揺れと家の方向が良かったみたいで、瓦が落ちて壊れるっていうことはなかったんですが、でも、あの、少々なんか、かけらがなんか頭の上にポツンと落ちてきてたので、どこか壊れてるみたいですね。
あ、じゃあ結構瓦落ちちゃったお家とかもあるんだ。
そうですね、あの ほぼ落ちた家もありますし。
なるほどね。じゃあでもグッチさんのところはまずその
瓦、はい、の建物的なものは問題なく住める状態で、あの、まあ、風呂場とかにひびも入ってはおりますが、
まあ、入ってんだ。
はい、気にしないようにしてます。
で、あと田んぼや畑の様子はどんな感じですか？
はい、あの田んぼは一番大きいところだと1メートル近く隆起しておりまして、
1メートル？
はい。なんかあの親父とぐるっと回ったんですが、なんか木のせいかなっていうぐらいにこう丘のように傾斜に見えるんですよ。
ほうほうほう。
で、まあ、きっと木のせいだと思いながらこう近づいていくとどんどん丘のように見えるんですよ。あの、あれなんかおかしいなというのでそばまで歩ってったら、こりゃブルドーザーでもなけりゃ無理だなっていうくらい隆起してまして、今年の作付けに間に合うんだろうかっていう、そういったところも多々私のうち以外もありまして、で、あの早い人では今日ブルドーザーをなんかリース業から借り、業者から借りてあの直してる人もいました。
それどれぐらいの1メートルの高さでどれぐらいの範囲っていうか広さがそんな状況ですか？
多分ですが縦に柔らかい層が入っていたようで、あの下が上の田んぼがぐーっと下がってきたんです。 でそれで押し出される形で盛り上がったんじゃないかなと予想はしえるんですが、地割れを起こすことなく盛り上がってるんですよ。なのでなんか変に気色悪い感じの、本当に自然にそこがなだらかだな下りだったように自然に盛りとなってるんですね。
じゃあ結構広い範囲がってこと？
そうですね。とりあえずに地主さんで親切な方がいて、土好きなだけ畑使ってないとかあるから持っていけと、いう人がいたので、すいませんお世話になりますということで、とりあえず2トンダンプで50台ほど、運ばせなきゃなくなっちゃうかもしれないって言いながら、ごめんなさいって言いながら運ばせていただきましたが、それでもまだ低いところはありますね。なのでどうしようかなと思ったら、補助があるらしいんですが、これは国のやつらしいんですが、なんか昨日号外の回覧板が出てまして、それによると、現状のまま置いておいてくださいと。
そんな
遅いよって言うの遅って思ったんですが、もうやってんじゃんこっちっていうので確認をしたら、手を出してしまってはダメですねみたいな話をされまして、
それはどういうことなの？
農地の災害時の復旧の補助があるんですね。まあ、40万円を超える具体的に言うと40万円を超える損害経費がかかるところを 50% 補助っていう、まあ、通常なんですけども、激甚災害しておきますとそこからまた上乗せで来るらしいんですが、まあ、ミスミス処分に捨ててしまったということでしょうか。待っていても、まあ、私のうちだけではなくて町全体どころか、多分福島、宮城、岩手でも同じことが起きているので、今年の作付けに間に合わなくなってしまう可能性が高い。であればもう自分で直してしまった方がいいような気がするようにして思っています。
はい、発表して受けて現地調査やってっていう人員が確保できないって
。そうですね、
役所の人も走り回るには今役所の人のマンパワーが足りてない感じですね。
それ今頃になって、手つけないでねって言われてもって感じはするよね。
普通の小さい農家だと5月半ばくらいに田植えしたりとかするのでいいんですが、私のうちは稲作農家でもちょっと大きい方でして、5月頭から植えるんですね。水をもう4月中に入ってないと、仕事にならないんですね。で面積の大きいところからまとめて田植えしますので、でそこの陥没がひどいところのエリアだけで2ヘクタールほどあるんですね。でそこも大きい方 の地区なんで、そこも最初の方に植えるようになってしまうんで、やはりこの太陽を待っていたんでは仕事にならなくなって
しまう。そうだよね。それでもそれを待たないと補助を受けられないっていうのもちょっとね。
一応携帯ですけど、レベルを使って測定している景色は撮っておいたんですが、まあ測定して土の量もある程度計算したんですが、濡れるとまた土もこう下がりますので、どの辺までこう入れていいものかっていうところもあったんですが、しかも土建業の業者たちも今復興作業でほとんど海沿いの方に行ってまして、ここ直していって言っても多分個人的に頼んでも4月末よくて4月末ぐらいではないかなと、となると4月末に直してすぐに田んぼに行ってはならないので、であれば今からもう土を入れてしまって土を落ち着かせて、 あの4月末から田植えの準備をするようにした方が、
はい、
はい、あの稲作農家としては妥当な考えたかと。
なるほどね。でそのまあご自身でも作業始められたということなんですけど、間に合いそうなんですか例年の時期。
随分ずれましたね。あのやっぱやはりあの一週間ほだいたい1週間弱1週間かからなかった。停電がありまして、ずっと1週間ではない5日間か6日間停電がありまして、その停電期間中やはりあの電気がないとできない作業っていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
なのでそれができなくて仕事がずれてしまったんですね。
はいはいはい。
1週間ほど押してる状態で今仕事をきっちりやってるところです。
はい。
で、まあ例えば苗を並べるハウスの準備だったり、
うんうん、
あとは今植えられてる野菜の片付け方だったりっていうのをちょっとずつやりながら、
うん、
電気が通るのを待ってたんです、
うんうん、
まあ本当に電気がないと何もできないんだなと。オール電化は農業もなりつつあるようで、
うんうん、
はい、今更ながらですが、こういったことに備えていなかったうかつさを悔やんでおります。
でもこんなの備え用はあったんですか。
例えばディーゼルの発電機で大きいやつとか、中古でもいいので買っとけばよかったなと。
はいはい、
はい、でも買うことにしたので、はい、そのうち手頃なものを見つけて買ってみようかと。100ボルトではなくて200ボルトの機械が大半ですので、
うん、
普通の発電機では使えないんですね。
は
い、
ああ、なるほどね。はい、
なので、あとは IH でやっておりまして、電気がないと煮炊きができない。
ああ、そうなん
だ。はい。で、まあ、緊急用に小さいガスボンベを一つ買っておいたのがあったので、それでなんとか、停電期間中はやったんですが、でもまあ、やっぱり、IH だったり、エコキューブだったりを考えると、200ボルトの発電機があると、井戸水ですので、そのまま、電気さえあれば、代替はできるんですね。なので、はい、
じゃあライフラインとしては、まあ、水は移動、
はい、そうですね、小さい発電機で100ボルトのポンプがあるのでそれで、うん、水は汲み出していたんです
け
ど、まあ、うちから500メートルほど離れたところにも湧き水がありまして、
うんうん、
そこが結構豊富に出てるんですね、
はいはいはい、
そこに行列ができてまして、
うん、
で大変近所のおばあさん方が大変そうなので、
うん、
こっちに曲がってこいっていうことでうちのポンプから水をやってたんですが、
うんうん、
ガソリンがなくなりまして、
お
あやばいとガソリン買い置きねえぞっていうことで、ポンプに使うっていうことを理解していただいてガソリンを分けていただきまして、
うん、
でそれでなんとか近所の人たちの水を確保しておりました。
ああ、なるほどね。じゃあムチさんのところが水源となってご近所の水を賄ってた感じなんだ。
はい、
で電気はどれぐらいって言ってましたっけ。停電してたのは
停電は6日間ぐらいでしたね。
ああ、はい、結構かかりましたね。
そうですね、こう高速道路も緊急車両のみに、まあ、3日目か4日目に緊急した通行止めから緊急車両専用になったんですが、
うんうん、
電気もなくてみんな出かけないので、
うん、
あんなに静かな夜っていうのは本当に初めてじゃなかろうかっていうぐらい、
うん、
すごい静かな夜でしたね。500メートル以上離れたところの車のエンジンをかける音とかがわかるんですよ。で、 あ、誰か来たかなと思って外に出たら、すごい離れたところの車が、あ、うちじゃなかったっていう。
あ、そんな感じになっちゃうんだ。
そうですね、あの高速道路に車が走らないだけでもこんなに静かなのかと、
うん、
はい、あの高速道路まではだいたい800メートルもないくらいなんですが、
うん、
はい、通常はこの時間でも今はもう音が聞こえてますが、
うん、
はい、あの全くなく真っ暗で、
うん、
あのやっぱ電気がつかないけど星空が綺麗に見えましたね。
ああ、やっぱ
そうなんだ。それはこっちでも感じるんです。
あ、そうですか。
はい。あの計画停電で、うちの周りが計画停電になった時にちょっと見たら、あの東京の方も暗いのでやっぱり節電で、
あ、
はい、これより星がよく見えるんですけど、そっちだともっともっとよく見えるでしょうね。
で、まあ、あとはあのこちらの方では山水っていう言い方をするんですが、
うん、
共同であの水源地をかあの管理をしているところもありまして、あ、
うんうん、
あの湧き水を水道から出るようにしているところがあるんですよ、
うんうん、
でお客さんの家であの湧きその山水であの薪で風呂を焚いているところがありまして、
うんうん、
あのお風呂ちょうだいということで、はい、あのお風呂に入りに行ったりしてお世話になってました。
うーん、なるほどね。
はい、はい、どうぞ。
生活自体はその、まあ、1週間ぐらい電気が来なかった状態がやっぱ厳しい感じだったのか。
それもありますし、あと油のし、あのその油っていうかガソリンとか軽油の進行がありまして、
はいはい、
あまり移動ができないのと、あとその周りが心配ですけど、携帯がつながらないのと、あと最初の方はなんか公衆電話もよくあんまりつながらなくて、
うん、
あの、
はい、
あれ2日目の夜でしたっけ、半助さんに電話を公衆電話から、
うん、ああ、いや、当日にいただきましたね。
で、その後ですね、あの、なんか、公衆電話も繋がらなくなって
きて。ああ、そうだったんだ。
はい。で、なんか、町の広報車が119番は繋がらないので、こっちにしなさいっていう方法を、どうすればいいんだと
思う。
はい、はい。その対処法も言ってけと思ったんですが、はい。対処法は言わず、ご注意くださいとしか。どうしたら、この病院をやってるとか言っててくれりゃいいのにって
思う。ああ、そうだよね。119番が繋がんなくなっちゃうんだ。
はい。で、まあ、多分、怪我人も結構出たとは思うんですが、
おうおう、
まあ、内陸地でそれほど、その、被害的なものは、まあ少なくないにしても多くはなかったんじゃないかなと思うんですが、
うんうんうん、
まあスーパー、あの地元の、スーパーと、あと去年できたばっかりの、あのドラッグストアですか、
うんうんうん、
あのなんか天井の板が落ちたりとかして、
うんうん、
営業停止ですっていうことで、
うんうんうん、
それが、あの外のに店頭を張って販売するまでにそれでも1週間以上かかったと思いました。で、あの野菜を出荷していたところも、あの、
うん、
たちはもうダメですと、
うん、
あのやりませんっていうことを言われてまして、
うん、
まあ大変だと思ってたんですが、
うん、
何やら本社の偉い人ができるんでしょって言われたら、できないとは言えない状況だったらしく、あの、また再開することが決まりまして、
う
ん、はい、最近動き始まりました。
あ、そうなんだ。
はい。で、でも、あの、もう店内に入って買い物できる店も隣町ではやってまして、
うん、
まあ、あの、時折、あの、道路工事のところに置いてある、あの、赤いコーンが置いてありまして、
うん、
あの、通常にご注意ください。
ああ、
天井の中、
はい、天井が剥がれて落ちているところなんですね、はいはい、なんでプラプラしてるなんか、アルミみたいなものが見えたりとかするんで、あれが落ちてきそうなんだなぁと、感じですかね。はい、あとは、まあ、数日、 その6日間ぐらい避難所生活をしていた方々も、1週間ぐらいで、自宅に戻られまして、であとは、その前回だった方が、その先ほど、最初の方に言った、町営化経営の住宅に引っ越しをされまして、で、まあ、ある程度油が、流通し始まったんですが、絵の行列を作りまして、最大数何キロ、3キロぐらいって言ってきました。で、とりあえず、我々農家の中ではその申請している、していないもあるんですが、免税経由っていう存在がありまして、免税経由っていう存在がある。農用地で動く車両に対して、まあ、道路関係税を外しましょうということで、経由の税金を外したやつがあるんですが、それの蓄えが少しあったので、それで、ある程度トラクターの作業とかをしていたんですね。で、最初のうちはその復興作業が経由、復興車両が重機とかが経由ですので、経由はまずそっちの方に回すからということで、来なくなったんですが、最近やっといくらか入れてもらえるようになりまして、まあ、それはまあ通常に、その免税経由を買っているお店からではなかったので、通常の価格で買っているんですが、まあ、それも言ってられない状況ですので、押しまくっているので、果たして本当に通常通りの時期に種まきができるのかとかっていう心配があるんです。
まあ、その経由自体はその免税のものを受けられないっていう点を除いては必要分は確保できそうな感じなんですか？
なんとか確保しています。
あ、でもなんとかみたいな感じ。
はい。だいたいトラクターが1日本気になって動くと80リッター以上来るんです。で、それが、私とうちの親父と2台で動くので、106リッター来るんですね。で、動くと、簡単にドラム缶1本分がなくなるんです。それを、セーブしながら、ちょっとずつ様子見ながらの仕事をやってます。
その上遅れてる分早く少しでもっていうところだけど、そういう経由の量を見ながらの作業っていう、
はい、あとは
少し
ですね、はい、実は停電中にキュウリを定食しまして、私の家はそのキュウリがある程度大きかったので良かったんですが、この時期の野菜苗の育苗っていうのは電熱線を使っている場合が多くありまして、温度が加えられないと成長止まる、良くて止まるか悪くて寒さでダメになってしまうことがある。
寒かったですもんね、
はい、ちょうど夜がすごい寒いっていうのがなんか起きてしまって、で友人の中では苗がダメになった方も、
あら
ホームセンターに行ったらもうストーブも売り切れなんですよね。
あ
で農業資材の店に行っても、ビニールハウス用 の暖房用のストーブも売り切れて、で電炭とかそういったものも売り切れて、でない状態なんですね。なのでそれに出遅れた人たちはなすすべもなく、あとはビニールハウス内にその散水をするために、パイプを埋設しているところが多いんですが、地震の揺れでポキポキいろんなところが折れまして、吹き出したところをつないでもう一回回すと別なところが吹き出すという状況だったみたいですね。で、それを壊れたところの部品を買ってまた戻るので何回もなんか往復してたっていう話をしました。
なるほどね。じゃあ水撒くことができない状態になっちゃうっていうこと
ですか？そうですね。まあ手動で撒ける、まあバケツででも汲んで、あと上路で手動で撒けるくらいの規模だったらいいんですが、 あのこういった場合はやはり大規模な人に限ってやはりあの被害が大きく出たらしいですね。
なるほどね。食料とかそこら辺はどんな感じなんですか？
まあ、あのそこはさすが農家とでもあの自慢しておきますか、あの米と野菜はあの売るほどありまして、はい、あのまあ、あの近所の人たちにもこうもうスーパーもやってないのであの出荷もできないしということで、あのある程度パックにしパックっていうかセットで、ね、セットにしてどうぞってあの来たお客さんとかに配ってました。
ああなるほどね。
で通常ならもう、こうこれはもう大きすぎるからダメだなっていうのも、
うんうん、
あの大事に取っておこうと言って、
うん、
大事に取って食ってみました、
うんうんうん、
あの発見があったのはあのルッコラっていうあのごまの香りがする
葉っぱ、
あの 葉っぱがあるんです
が、はいはいはい、
あのすごい大きくなったやつをお浸しで食ったらすごいうまいんですよ。
そうなんだ。
はい、なんだこれ、これはうめえぞと、あのこんな食い方は知らんかったけど、
はい、
これはなんかほうれん草の中よりうまいんじゃねえかと、発見もありまして、
じゃあ通常出荷するよりもだいぶ大きくなった、
はい、で、まあ、あの一応あのスーパーが再開した時に出してみました。お浸しにすると美味しいですよっていうあのコメントもあの添付してもらって、で、あのあ、 あの、ありがたいことにあの買っていただきまして、はい、あのなかなか好調な売れ行きですね。
そうなんだ。
はい、あのまあ認知されたので良かったと。まあ、1回ってダメだと跳ねのけられてしまうので、はい、まあ、これは来年もいけるかなと。
じゃあ野菜お米に関してはまあもう作ってる分があるからいいと。 そうですね、はい、その他のとかで困ったものとかありませんか？
そうですね、やはりあのこう肉がすごい欠乏症になりまして、
うん、
あのどうしてあの地震の日にとんかつを買っておかなかったんだっていう後悔があの2週間ほどあのずっと肉がと、でなんか知り合いがあの肉うるさいからっていうことで、
うん、
差し入れしてくれまして、ありがたやーと、
おうおう、
あの、はい、久しぶりの肉をいただきました。
やっぱ今でもやっぱ買えないような、
今はもうあの総菜とかも復活し始まっていますの で、
うんうん、
で確か28日の週、あの先月の28日の週だから、まあ、今週ですね、今週から、うんうん、あの家畜市場の方も動き出したとかっていう話ですので、あの、まあ、豚と牛もだと思うんですが、
うん、
なので肉が出回り始まっていると思うん
で、
まあ、野菜の方はあのやはりあの西の方から入ってきて野菜が出るようにはなってきてますが、
西からそっちまで入ってきてるの？
あ、入ってきた、あの、その、静岡さんとかも、なんか、目にしますね。遠いところからと、あの、
うん、
売り場を、やっぱ野菜を出しに行くときは売り場も見るんですが、さすがに満載というわけにもいかず、こう空っぽの棚が目立ちまして、
うんうん、
で、あの、お客さんも行列で並びまして、
うんうん、
で、みんな買いだめはしないんですが、人数がやはり集中するので、
うんうん、
あっという間に物がなくなってしまう状況で、
うんうん、
で本当にここ2、3日になってこの営業時間内までちゃんと営業できるようになってきたっていう店が増えてきまして、
うん、
でまあ、相変わらず米が少ないのと、
うん、
あとは、まあ、水はもう確保通り始まったんですが、
うんうん、
まだ通ってないところもあるという話 で、 あとはその海の方の近いところの方が心配だったんですが、なんとかあの、まあ、知り合い関係何人かはあのお亡くなりになりましたが、
うん、
あの大部分は連絡がつきまして、
うんうんうん、
であの ただまだ水道が来てないからっていうのと、あとお風呂が入りたいっていう話で、
うん、
なんか先日災害復旧車両っていう紙を貼った蔵王町の遠刈田温泉の旅館の、あのバスが下っていきまして、
うんうん、
あのバスで何をするんだと思ったら、いや山本とか渡りの、その避難所の方々を乗せて、
うん
うん、味噌で温泉に運んでたらしく、でただ食事は出なかったので、
うん
うん、どうしたんだろうって食事は どうしたんだろうってすごい心配になりました。言ってくれりゃ何か出したのにっていう、なんかそういったこともあって、あとは電気が復活してからも水道が復活してない地区がまだ多くて、
う
ち、
んうんうん、
に水あるよっていうふうに役所さんには言ってたんですが、
うんうん、
入っては返事は来たんですが、その後うんともすんとも言わず、
うん、
で相変わらず湧き水のところは人が並んでるので、
うん、
ちょっと早いよって言って、何人かはこう家に来て水は汲んでたんですが、
うん、
はい、なんか情報がうまく行き渡ってないなっていうのはありましたね、
うん、やっぱり役所も手一杯なんだろうね、そういうところ、はい、
で近隣の自治体もそうなんですが、うん、数日泊まり込みの交代制で、沿岸地域への作業補助ということで、みたいなんですが、
うん、
で、まあ、随分と落ち着いては来ているみたいなんですが、
うん、
まあ、場所によってはその避難所ではないんですが、石巻だと市役所に避難されている方が100人を超えるくらいいるらしいんですが、
うんうん、
避難所じゃないので、
うん、
退出してくださいという通知が出たらしく、
あら、
かといって避難所が他にあるわけでもなく、
うん、
避難所が満員のところが多い
みたいですよね。
で、入りきらなくて倉庫に使ってたコンテナとかに入っている方もいるそうで、そこら辺がもう少し早く落ち着けばなっていう、
じゃあ今でもその避難所じゃ、
はい、
と指定されてないところで避難せざるを得ない人たちがいるっていうこと？
あ、そうですね。あとはその病院だったり、
うん、
あとは学校の、まあ、学校は避難所になっているところが大体普通ですね、はいはい、で、ただもう学校が始まるので、なんか申し訳ないって、子供たちがその体育館を使えなくて申し訳ないって言ってるコメントを今日テレビでやった、
はいはい、
やってるのを見ましたね。まあ、こういう状況だけの子供たちも理解してくれるでしょうっていうコメントだったんですが、まあ、本当にその通りで子供たちもそういったことは気にしてないような感じでしたね。まあ、最近やっと仮設住宅の説明会だったりが起きる、なんかその起こすというか、されるようになってきまして、
うん、
でもやはりそこで審査がありまして、
うん、
家族の構成だったりである程度、その絞り込みを最初しなくてはいけないようで、はい、
うん、
で、それも、数が全然足らずということで、はい、で仙台市の方では若林区というその海に近い方の地区が、はい、波に飲まれたんですが、
うんうん、
3000件以上が必要だということで、はい、で空いてるその企業の何ですか、寮とかを開けてもらって、
うん、
に移住している方々も出始まっているらしいですね、
うん、
それでもまだ足らずということで、仮設をとりあえず今建てているところ、建て始まっているところなんですか。
もう一応動きは出てるんだ。
そうですね。で、あとはその親戚だったりがいるところは、その親戚の家にお世話になってしばらくそこで暮らしますっていうところを友人もいました。 に、本当に、本当にというか、ほんの昨日の夜ですが、
うん、
渡り地区の渡りと、あと山本地区の友人3人と、ちょっとお話をする機会を設けまして、
うん、
夜ちょっと集まってもらって、ちょっとお話をいろいろ聞いたんですね。
うん、
で、家が100メートルほどずれたと。
100メートル？
はい。で、冷蔵庫倒れなかったよ、関口さんと言ってました。で、まあ、もう笑うしかない。あっちまで行ったらもう、あははと笑っておかないとなんか壊れそうだって言ってました。で、どうせ来ないんでしょって思ってたらしいんですよ。やはり。その今までのその警報から、警報の傾向からすると、まあ、ないんでしょって思ってたらしいんですが、
はいはいはい。
ちょっと、松林をダバーンってなったこう波の高さが見えたらしくて、
うんうん、
で、これはいかんっていうので、持っている車で一番人を乗せやすいのはトラックだって言って、トラックで途中途中人を拾いながら、こう、
はい、
山手の方に逃げたらしいんですね。
うんうん
うん、後ろ振り返ったらもう泡というか白いその水の濁りでもういっぱいだったっていう、
うん、
でその後に あれ持ってこなきゃとかあれが気になるって戻った方の被害者が随分多かったみたいですね。
ああ
被災者
が、
はい、
2波3波があ に飲まれたっていうのが多いみたいな。
へ、じゃあやっぱ1回目が来て引いた時に戻っちゃう人がいたっていうことなん
ですか。そうですね、はい。この辺が随分多かったみたいで、
あ、
で電話連絡で確認が取れた友人は、
うん、
海からほんの数百メートルぐらいのところで、研修、農地の、いちご農家の研修をしてたらしいんですね。
うんうん、
で、警報が出たということで、とりあえず、工場の方に行った方がいいよって言われて、
うんうん、
で、じゃあ研修中止って言って、そのまま丘の方に行ったら、本当にすぐ波が来たとかっていうことで、はい、危なかった。
じゃあみんな結構半信半疑みたいな感じで避難して助かってるんだ。
そうですね。で、人によっては家の2階にいたまま流されてでも助かったっていう方も
いる。はいはい。
で、携帯で通知取ってきたからっていうふうに言われて見せてもらったんですが、
はい、
基礎の部分が綺麗に残ってて、あとは何もないんです
。あ、
で周りの建物もなく、
はい、
で道路の歩道の境目にある縁石もないところもあるらしく、
うん、
であとはその港の方ですと魚屋さんやってる方も昨日一人お会いしたんですが、
はい、
魚の網が随分いろんなところに引っかかっているのが大変、大変そうだということと、あと船がもう陸地に上がっているので、それをどうやって運ぶんだろうということ で、あとは車がもうどこに行ったかわからないという状況で、でただ車は見つかってしばらくしたら、その一箇所に集められるようになるらしいんです。で、取りに来てくださいと。
あ、そうですか。
はい。所有者に連絡が来るらしいんです
。ああ、そうか。
はい。で、所有者が分か
る。動かせない。
そうですね。セルがもう回らない状態になっているし、あと中の方にも水が入っていればもう、ダメなんですが、それは回収に来てもらうようになるらしいですね。
あ
ら。で、地震保険、火災保険のその地震保険を入っていれば、はい、家の半額は出るそうで、中には入ってた方もいるとはいう話なんですが。
それでも半額なんだ。
そうですね。それから、 決まり金として100万円がまず限界の家には来るんですが、であの新しく家を建てる場合に200万円を追加して合計300万円、
はい、
ということで、で300万円だととりあえず家というよりも亡くなった車を買ってしまわないと今後の仕事とかにも差し支えがあるからっていうふうにも思うんですが、
はい、
あと住むところも仮設も 2年とかで多分期限が来るとかっていう話らしいんで、はい、2年でどうするか決めなきゃいけないっていう、でその友人たち昨日会った友人たちはその何か仕事を探すのを手伝ってくれというので、
うん、
で、まあ、その経験が取れるんだったら農家で大きいところでその忙しい時期に向けて、まあ、当面2、3ヶ月その人を雇える余裕があるところをちょっとずつ声かけて何人かでも使ってもらえたらなということで、
うん、
まあ、私のうちでも1人か2人はあの来てもらうようにはしようかなと思ってるんですが、
はい、
うん、でも本当にもう言葉が見つからないというか、
うん、あの
声のかけようもないんですが、
うん、
でも実際起きてしまって、で、まあ、来ているのでその生活のこともやっぱりやはり気にしなくてはいけなくて、
うん、
であの昨日来た友人たちは家族は無事だったので、その家族を今度養わなくてはいけないということで、
うん、
でただ田んぼ畑は全てトラクターもなしで家もなしで、
うん、
車はその逃げる時に使った車が残ってたんで、それで移動はいくらかできる、ただガソリンスタンドはやはりまだ並んでいますので、
うん、
止める状態だったらいいんだけどっていう話です。
でももう海水かぶっちゃった田んぼとかって言ったらもう使えないんでしょ。
数年はかかりますね。で、あとはその海水だけではなくて、その瓦礫に含まれる釘だったり、
ね、はい、
はい、そういったその金属物と、あとは、まあ、油だったりがありますので、
はい、
それを置くと、するのかなと。で土をかぶせるにしても 何兆円かかるかわからない時期じゃないですか。で、僕はその防波堤をまず作らなくてはいけなくて、防波堤ができないと宅地って受けられないらしいんですね。
ああ、なるほどね。
はい。なので、で前その渡り当たりにあった防波堤は 2.5 メーターとかっていう話を、
はい、
まあ、十数メーターの波が来たので、で十数メーターの防波堤ってどんなんだと、こんなのってこう1、2ヶ月でできんのかいって話はみんなでしてたんですが、まずその今の状況からするとあの捜索とその除去産業、瓦礫の除去作業が最優先ですので、
はい、
しばらくはその大陸地の方に仮設だったり避難所だったりということで生活をされているらしいんですが、
うん、
一人避難所生活をされている方がおりまして、
うん、
で朝ごはんが8時らしいんですね。で、仕事が復活した方は7時台に出られますので朝がない状態で出かけるらしいんです。で、飲食とかコンビニかなんかでこう何かでも口にできればまあいいというらしいんですが、で会社に行っても社食がやってるはずもなく、で帰ってきて家の人がそのおにぎりとかにして残してくれてるものをその夜遅く帰ってきた人が食べるっていう感じで、で、まあ、友人が数箇所避難所を回ってくるって言って、その袋を少し乗せてやったんですが、なんか、随分こまごまと置いてくれたらしく、3件ほど避難所からなんかで直接電話をいただきまして、ごちそうさまでしたと。
あ
あの番号を覚えてたら新米買ってくださいとあの CM を入れて番号忘れないでくださいって言ってあのちょっとそこで小笑いを入れておきました、はい、なんかやはりその必要なのはそのあの職業とかもそうですけど、うん、ちょっとした笑う瞬間っていうのがやはりなんか足りないと、避難所生活をしてて中はみんななんかドヤドヤってそう会話はしてるんですが、
うん、
笑い声が聞こえないということで、こうなんか元気づけられるようなことがあればいいんですが、
うん、
地震の後子供たちがなんか大人の顔をよく見るようになったような気がします。
ああ、それはグッチさんのところもそうなの？
あ、なんかそうです。なんか、あの、いつもはなんか、手元ばっか見て遊んでばっかいるんですけど、
うんうん、
なんかこう、たまにちらっとそっちのこう様子を伺ってる感があるんで、
うんうん、
不安な様子は見せないようにしなきゃいけないな。
ああ、なるほどね。
あの、まあ、大人ですらどうしたらいいかわかんない、
うんうん。
子供はもっとわかんない状況になっていると思います。
うん
そこら辺が、あの、ちょっと、あの、今後に考えると、一番重要な部分でもあるかな。
確かに。
はい。
やっぱ子供たちも不安でしょうからね。
すっかり、あの、地震速報の音を覚えてしまって、で、テレビとか見てて、なんか今日の夜も鳴ったんですが、
はい。
あの、もう猛ダッシュで、あの、母親のところに突っ走っていきましたね、今日。
まあ、それは、その方は。まあ、あれも、でもちょっと、こう、ドキドキしますよね。僕、これだけ離れてても、あれがドキドキします。
緊急性を促すのもわかるんですが、もう少し柔らかな音にならないかっていう、でも柔らかい音だとあんま伝わんねえのかとか、あの、いろいろ思いますね。あとは、その、なんか日課になってしまったんですが、あの、寝る前に高速道路を見に行くんですよ。
はい、ほうほうほう。
あの、最初の方はその、緊急車両がすごい、あの、何十台っていう列を組んでいきますので、すごい安心するんですよね。ああ、こんなに来てくれるんだっていう。昼夜問わず、あの、緊急車両が通っていきますので、そこからなんか、癖になりまして、
うんうん、
寝る前ちょっと歩いてくると言いながらそこに出て、
うん、
で、まあ、電話片手に安否確認などをしながら、あの、ボロボケーっと見てる日々とか夜が続いてます
。未だに、緊急車両みたいな形でバンバン入ってきてる感じはあるんですか？
あの、たまにで、あの、たまにというか、あの、まあ、普通の車両も通るようになりましたので、
うんうん、
あの、それに紛れてというか、混ざってですが、あの、まあ、あの、赤灯っていうか、あの、その赤色灯がついた車が、しょっちゅう、あの、登ったり下ったりしてますね。
一般の車両はどうですか？だいぶ、
まあ、だいぶ多くなりましたね。で、はい、あの、高速道路のその一般開放とともにボランティアの数も増えたらしく、あの、随分、あの、助けていただいているようですね。で、あの、会社が動かないからということで、有志で物資を直接個人で買って、あの、届けてくれてる方とか、まあ、随分いるようで、で、あの、阪神・淡路の時にそういったものを、あの、ボランティアを経験して、そのノウハウをこういろんなそのボランティアの人たちに伝えてくれてる方もいるらしく、あの、ボランティアの人はその 大部分がもう全てパーフェクトな状態で全て自分の食い物から油からっていうのを準備してあの、来てくれてる方が随分いますね。であとはその問題はどこが通行止めになってるのかが、ナビに出てこないんですよね。ちょっと田舎の方というか、あのメインの道路から外れると、あの通行止めだらけなんですね。
ああ、そうなんだ。
はい。なので、あの昨日もその海沿いの方々が来るのに、ごめん、なんか通行止めだらけで、なんか道路 よくわかんなくなってきちゃった
って
遅れますっていう連絡をいただいたんですが、
うん
うん、地元の人でもそうなるので、
うんうん、
相当時間に余裕を持った行動が 大事になりますね、
うんうん、
でもあの最近はあの場所によっては大和さんとか、あと、まあ、佐川さんとか、ゆうぱくさんが動き始まりまして、
うん、
で、いろいろと、死を送ってる人たちがお目にします。
うん、
ただ、沿岸地域はまだ不可っていうところが多いんで、
うん、
なので、まあ、避難所の住所にみんな送ったりとかしてるらしいです。
うん、
あとは、電話がつながらない状態でもそのインターネットの掲示板でその生存確認ができるサイトがありますよ、
はい、
なんかそれで生存確認できた人が随分いまして、
うん、
でなんか情報提供者の番号まで出てくるんですね、あれ、
うんうんうん、
でそれで実際に声でその生存確認をできるっていうのはすごい安心します、
はい、うん、なるほどね。じゃ結構それは役に立ってるんだ、その確認を取るの。
そうですね、テレビでもこう誰々さん私はここにいますとかって
、うんうん
うん、やってるんですが、さすがに全てずっと見てるわけにもいかないので、
うんうん、
であのあれだとひらがなで入れてもその該当する名前の人たちがリストで出てきますので、
うんうん、
でその中から探すのもそんなに難しくはない状態、
うん、
で あとはその情報の中にもない人っていうのはやはり出てくるので、
うんうん、
そこら辺をこうその近所だった住所 の, その無事確認ができた人をさらに探して、
うん、
その人に連絡を取ってその人知ってますかっていうことで電話を入れて、うん、でその人だったら親戚の家に行きましたよとか、そういった連絡をもらったりとかしてます、
ね、うん、
なのでただ直接その人じゃなくてその近くの住所とかそういったものを探して二次的に生存確認できるっていう部分もあったりとかしたので、
うん、
はい、割と早急に安否確認がつきまして、
うん、じゃあ結構役に立ったんですね。
そうです
ね、うん、
まあ、内地の方は随分こう会社も動き始まったりもしたんですが、
うんうん、
まだ動いてない会社も多々ありまして、
うん、
かといって入居施設に行く元気もなく、
うん、
パチンコなんか空いてるわけもなく
、
はい、でみんな何してんのって聞いたらぼーっとしてるってのことです。だんだんその岩手県の方ですと空き物件が埋まり始まったという話で、
うん、
なんかその避難所暮らしから空き物件をなんとか探してそっちに引っ越しをする人たちが増えてきたみたいですね。仙台市内も空き物件がだんだん埋まってきたっていうことを仙台の不動産屋さんが言ってます。まあ、あとはその購入スーパーとかで、ね、人が殺到して買いだめとかっていうのをテレビで見ますが、
はい、
まあ、こっちの方ではそんな状況はなかなか見ないですね、
うん、
はい、まあ、基本農家の人も多いっていうのもあるんですが、
うん、
よく考えれば備蓄米が半端なくあるんですよね。
ああ、なるほどね。
冷静になって考えれば、
はい、
足りなくなるはずがないんですよ。備蓄米の量を考える。なので、買いだめしなくても大丈夫です。お米は。
そういう、
はい、言っておきます。
はい。
まあ、備蓄米といっても、どうせ、半年もすりゃ、もう新米が出ますので、
うん、
丸一年って考えなくてもいいんですよ。なので、
うんうん、
なんかお米がいっぱいの方でその品切れ特殊なんてニュースやってましたが、
うんうん、
なに焦らなくてもいいのではないですかと、あの、なんか、コメントを、テレビ局のニュースのやつにコメントを出したんですが、まあ、読まれるわけもなく。はい。はい。あの、農林水産省の方にも、あの、コメント出せって、あの、その、備蓄米たくさんあるよっていう、あの、コメントを書いてメールを送ったんですが、あの、たまにそういった、あの、余計なメールを送ってるせいか、多分迷惑メールの方に、あの、入っているんではなかろうかという予感がするんですが、返答が一切ない。あの、たまにこうした方がいいんじゃないでしょうかっていうメールを、あの、送って、あ、余計なことしなきゃメール、このメールは届いたんだろうかとか、あの、ちょっと反省はしています。
そこら辺もスノーさんがよく分かってると思います。
で、あの、まあ、近所でもラーメン屋さんが再開し始まったり、
うん、
あの、してますので、あの、たまに濃い味を求めて、あの、うん、人がこうラーメン屋さんに吸い込まれていくのを見かけます。
ああ、ちょっと、はい、そういうところからすると、なんかだいぶ、
そうですね、
復興という兆しみたいなのを感じれる、
はいはい、なので、あの、やっぱその可及的速やかに必要なのは沿岸地域で、あの、とりあえずその内陸地の方は生活できる方が随分やはりいますので、
うん、
生活できない状態で、その避難所生活を送られている方々が多数おられますので、そういった方向でいろいろ手助けができればなと思うんですが、何分農繁期に突入してしまいまして、
うんうん、
あの、自分の生活も守らなくてはいけなくて、
そうだよね、
まあ、あの、ちょっと離れたところですが、
うん、
角田市というところがありまして、
うん、
農家がトラクターで仕事してたら、その経由復興支援に回せって騒いだ人がいるらしく、そんな話あるかいっていうことで、
うん
うん、あの、結局私たち農家ができるっていうのはまず生産なんですよ、
うん、
で、その生産をして、その地元流通をさせる、あの、早く復活させるのが一番、あの、コストかからない、あの、流通ですので、
うんうん、
まずその各地の農家の方々には踏ん張っていただいて、
あ
の、
うん、
いち早い地元作物の流通を復活させていただければ、
うんうん、そうだね、それ難しいよね、燃料にしても何にしても、
そうですね、
どこを優先するとかしないとかっていうね、
は
い、
で、まあ、その地震当日から2日間は、あの、崩れて埋まってしまった水路とかの復興作業に、あの、親父と2人で、あの、パワーショベルを搭載してやってたんですが、
うんうん
うん、うちのパワーショベルは2トンの小さいやつなんですね、
うんうん、
なのでアームが短いので届かないところも多くて、
あ、
はい、なので、あの、そういうところはもうスコップなんですね。
うわ、そうなんだ。
あの、水を含んだ土っていうのはこんなにも重かったのかと再確認しました。で、あの、そこを直さないと、
うん、
あの、小さいダムになってそこが決壊すると、今度道路を埋めてしまったりとか、あとはその、あの、さらに復興作業が必要な状態になってしまうんで、
うん、
まず一番大変そうなところからこうやってたんですが、
うん、
で、町の方には、あの、勝手に動きますと言っておいたんですね。で、うん、あの、請求したら何か出ますって言ったら、出ませんって言われたんで、じゃあボランティアでやっときますと。一応、あの、詳細出しますって言ったら、いりませんって言われました。
いきます。
あの、二度にわたって一応、あの、控えめに、出ないのっては、はい、あの、こう、してきたんですが、出ないということだったので、はい、わかりました、と。で、ちょっとした復興作業をしたんですが、やはり、あの、もう、田んぼ畑手入れしにはもうどうにもならんということで、で、まあ、キュウリも今はもう30センチほどに育っておりまして、
うんうん、
あの、 早いやつは花芽がついたんですが、
うん、
まあ、生育を妨げるんでちょっと花芽は一回取ってしまうんですが、
うん、
でもまあ早ければ4月中には収穫できそうですね。
ああそうなんだ、
はい、あとは注文してた種が流れてしまいまして配達できませんと電話をいただきまして、
う
ん、
はい
はい、なのであれ何々種注文してたっけと、それの再確認と、あと確保できるものはないかと今インターネットで探している途中なんですね。で、あとは一番大変だったのはその我らこう、まあ、稲作とか畑の農家を甲種農家っていう耕す種類の農家っていう
もの
をするんですが、甲州農家ではなくて畜産農家だったんですね。で、餌のプラントが大体沿岸部にあるんです。で餌のプラントがやられてしまってしばらく餌が来なかったんですね。
はいはいはい。
で鳥も豚も牛もですので、で蔵王町は鳥が38万羽ほどいるらしく、人よりも鳥が多い町なんですが、
はい、
はい、人によってはもう餌が来ないからっていうことで鳥を処分してしまった方もおられます
。ああそうなんだ。
で あとはその絞りですね、酪農の方も、
うん、
だんだん牛が痩せてくるんですね、やはり餌が少ないので、
はいはい、
で痩せてしまうと体調不良から復活するのに通常1週間もしないで治るところが1ヶ月かかったりとかするようになってくるんで、あとは食べ物も少ないと胃袋が縮むので、それを防ぐためには普段は食わせないんですけど稲わらを食わせたりとかして、まあとりあえずなんとかしてたんですが、最近新潟とか山形の方から餌を分けてもらえるようになったらしく、はい、
入ってくるようになってるんだ、
はい、最近やっとその元通りではないですけども、まあ、助かり始まったという感じです。
で、
まあ、しばらくそのミルクのプラントも損害を受けましたので、
うんうん、
絞っては投げ絞っては投げ、
取りに行く車のガソリンが調達
できない。あ、そうですね、それもないので、はい、で、まあ、絞らないと乳房炎っていう病気になってしまうらしくて、通常は電気設備でやるんですが、発電機をなんとか手配した人たちはいいんですが、手配できなかった人たちは多分手でやってたんだろうなと。
それまた大変だね。
でもいくらかその再起してきてますので、
うんうん、
で牛乳もなんかスーパーに並べ始まったという情報が入りましたので、
うんうんうん、
なので、まあ、近々各地に牛乳が並ぶようになるんじゃなかろうかと思います。
はい、
はい、
ね、まあ、さっきのちょっと話に戻りますけど、
はい、
子供たちの様子って他にどんな感じか分かります？
そうですね、うちの場合はまあ仕事がありますので、その仕事に参加をさせて、
うんうんうん、
まあ、あ上手だねとかあすんごい助かるとか言って、うん、こう手伝ってもらってこう、まあ仕事はちょっと滞るのですが
。そうだよね。
はい。でもまあ、こう、持ち上げつつ、
うんうん、
気を紛らわせられるように。
はい、
あと、最近、最近に地震が起きるちょっと前なんですが、
うん、
父親が犬が欲しいともらってきまして、
うん、
柴犬の今4ヶ月ぐらいなんですが、
うんうん、
犬がおりますので犬が、
うん、
あと猫が4匹と、あと、
はい、
父親が勝手に餌付けしている野良が1匹いますので、
うん、
はい、なのでそういった動物と触れ合ったりとか、
うんうん、
随分気は紛れてるよ、
うん、
はい、で、まあ、うちはそういう環境なので いいんですが、
うんうん、
なんかやっぱり気を紛らわすために散歩をする人たちを随分見かけるようになりました。
はい、
あのどっかの施設の中なんだろうかと、あのなんか国定公園の中にいるような子供連れでみんなこういろんな道を歩ってるんですよ。で本当になんかあのこう花の季節に国定公園をこう歩きながら、はいはいはい、物の陰からちらほら人が見えるようなイメージですね、なんとなく。でもやっとコンビニもなんとか来始まったので、
うん、
あの大人は我慢できるんですが、子供たちはやはりたまに甘いものだったり、
うん、
しょっぱいものだったりっていうお菓子だったりをこう食わなきゃちょっと やりきれないだろうなということで、
うん、
たまに買ってくるのは子供らのお菓子を買っては食わせ買っては食わせですね。この環境はいいんだろうかとあのちょっと悩みましたが、まあなんか制御不能に陥りそうな時に、ああそういえばパパあれ買ってたんだったと言いながら、
小出しにして、
小出ししてますね。これ食べたい人いるかなって言ったら食べたいとかっていう、あの食べてもらってます。
ああなるほどね。はい、学校とかっていうのは、まあ、体育館が使えない状況ですけど、4月からは通常に始まる感じなんですか？
めいっ子の小学校が、小学校とか蔵王町が11日から確か始まるという話をしてたと思います。で、保育所はもう始まってるんですね。
はい。
で、ただ、あの、おにぎりを持ってきてくださいと。
ああ。
で、あの、今、その、通常の、その、お店をやり始まってはいるんですが、
うんうん、
普通の仕事に出かける方々の時間帯では買い物に行けない状態なんですね。
うんうんうん、
で、なので、お弁当にすると、その、差が出すぎると。
はい。
いうことで、おにぎりにしてくださいっていうことになったらしいです。
はい。
やっぱ、その、9時か10時ぐらいからお店が開いて2時3時で閉まってしまう状態が多い、ね、
うんうん、
でそうすると家に保育所に預けてその共働きの場合だと全然買い物に行けない状態です、
うんうんうん、
そういったあの買い物難民が随分出てきている部分もありますね、
うん、
あとはその朝のそのあの隣町のスーパーに野菜を出荷しに行った時の、その都市部の、都市部って言ってもそんなに都会ではないですけども、
うんうんうん、
ガソリンスタンドの並び方にちょっとびっくりしました。
ああ、
はい。
や
っぱり、なんか、はい、最初事故かなんかあったのかなって思ったんですよ。
うんうん、
で、全然車動かないんで、あの、これなんですって前の人に聞いたら、ガソリンスタンド。言われまして、
うん、
どこのとあのえこの辺にありましたっけっていうあの状況でして、
うん、
でそこからとりあえず1キロは離れてたと思うんですが、
うん、
で国道はちょっとその混雑を招くので一本裏に並んでくださいっていう通達が出たらしい、
うん、
ただ一本裏になると住宅街なんですね、なので、
うん、
あの出づらいとかっていう言葉も聞こえてはいるんですが、
うん、
でもまあそこは相互理解でなんとかやりくりしてるようですね、
はい、
うん、こっちの方はね、あの時やっぱりそんな感じもあったんですけど、さすがにそこら辺は落ち着いたんですが、やっぱりまだまだそっちはそんなような状況なんですね。
でも最近仙台の方だと簡単に入れてもらえるスタンドもできたらしく、
うん
うん、
リッター限定はだんだん少なく、あの、その、なくなってきてるかなっていう感じですね。で、あとはその、仙台の方は都市ガスが完全復旧はまだしてないんじゃないんですかね、多分。で、あの、なんか、やはりお風呂が、その、温泉の、その、温泉地区、あの、地域に、その、どうぞ温泉いらしてくださいっていう情報が流れますので、
うんうん、
それで温泉の方にこう人が流れていくっていう感じです。
なるほどね。
そう、あの、こう、どう ですか、近くの方ではその地震後とかそんなに変わりなくなってきたんですか、その風景というか、あの車の移動具合とか。
こっちの方は先週ぐらいにはそのスタンドの渋滞っていうのはなくなってきてますね。そこまではやっぱり空いてないスタンドか渋滞ができてるスタンドかどっちかみたいな、はい、なのでやっぱりその近辺の道路が渋滞をしてっていうような状況はありましたけど、
はい、
だいぶそこら辺は解消されているのと、スーパーなんかも先週ぐらいから物が並び始め、今週の頭ぐらいに行った時にはもうほぼ通常通りかなと。
ああ、はい、
うん、ヨーグルトがないですね、相変わらず。
あ、なんかそのヨーグルトはなんかそのなんか電気がすごい必要だと
使うっていうかという話ですね。
ああ、ニュースになってましたね。
うん、なので、
はい、どうなんですかね、あれ、あ、ヨーグルトメーカーで牛乳で作るっていうわけにもみんないかないでしょうから。
なんかね、パンがやっぱりないっていうのはよく言われていて、で、それが今週の頭に行ったらね、ものすごい数があって、
あれ、反動でなんか、
そう、
例えば、なんか、あれですね、パンがなんか、知らないところの会社のパンがなんか、並んでますね。なんか、西日本の会社らしいんですが。
発注とその物流がまだなんかおかしい感じしますね。
だからね、その前行った時は、空だったんですよ。もう本当に何一つないっていうパン類は。
はい、
こんなに見事に何もないんだっていうぐらいなかったんですが、この間行った時は、なんか溢れていて、値引きの札がついて、
回して。
そう、
でも、こちらの方でも、コンビニで、個数限定がなくなりましたね。
ああ、そうなんだ。
はい。で、パンが朝行くと並んでるようになりまして。
うん、
で、まあ、あとは、相変わらず、ビールの前で、うーんって言って、ビールよりこっちの方がいっぱい飲めるでしょって言われて、しぶしぶ、清涼飲料水を持っていくお父さんの姿が。目につきますね。はい、ビールとおつまみのところから動かないんですよ。でもやっぱり ビール飲んでる場合じゃないっていう感じなんで、ビールは売れ残ってるんですね、やっぱり。でも、まあ、たまにこう買っていくお父さん方もおられますが、まあ、私はなくてもいい方なので、はい、とりあえず最近は水をよく飲むようになりまして。
ああ、そうなんだ。
はい。あとは、なかなか痩せれなかったのが痩せまして。去年のうちに最大95キロだったんですが、
もう、
90キロまで下がってからなかなか減らなかったんですよ。
はい、
で、あれ、ひょっとしてって思って、この前、体重計に乗ったら、86まで下がってまして、
そうなんだ、
よし、このまま行くぞと。相変わらず夜はちょっと歩く量は確保しておりますので、3月までに85キロはちょっと達成できませんでしたが、なんとか続けられそうです。で、歩数計のアプリケーションで今、北海道からスタートして、栃木に入りました。
ああ、そうなんだ。
はい。
あ、見てますね。
はい。なので、とりあえずは、東京を目指して、
お待ちしております。
はい。で、あとは、まずは、生産活動がある程度、できる自信はつい、自信というか、確信といいますか、できたので、あとはその、餌米っていうのを作付けしておりまして、
餌米？
はい、あの餌用品種を作って、あの牛とか豚とかという、
ああで、
それの種の問題がまだ落ち着いておりませんので、
うんうんうん、
餌米品種だと人は食えないので、
うんうん、
いざその足りなくなるんじゃなかろうかっていう心配があるのか、あとその餌のプラットフォーム復活しないと、
はい、
餌米を買ってくれる会社がないのと、
うんうん、
なのでどうなるのかなっていうところ、
うん、
あとまあとりあえずは当面の生活はできるのと、まあ、米野菜があるので多少買い物しなくても食生活はなんとか守れるのと、
うん、
であとはちょっとずつでもいいんで油が早く普及すればなっていう、はい、あの遠慮なくトラクターで走れる日をすごい待ち焦がれているんです
が、はい、なるほどね、
はい、で燃料計見ながら、あこれではちょっと帰れなくなるかなと言いながらドキドキなんですよ、あんなでっかいもん道路にポンとあの燃料切れで置いたら申し訳ねえなと言うので、はい、な本当になくなりそうな時はちょっと脇道にそれる余裕ぐらいなくちゃいけないなとか、
うん
うん、はい、あの人んちの入り口の前で止まったらどうしようとかちょっと心配しながらの運転ですので、
あまあとりあえず今復興の一歩を進め
ら、ね、
はい、れている状況には来たと、
はいはい、おたけびを上げて頑張っております
なるほどね、
はい、あの負けてられるかと、
うん、
はい、
とね、まあ、頑張ってもらうしかない感じがしますが、はい、まあでも他ではまだまだねこの支援が行き届いてないような状況のところもあるみたいですので、
そうですね、はい、まだ電波が通じない地区もありますので、
ああそうなんだ、
はい、でなんかあの指向性アンテナ車を各携帯電話の会社で配備してくれてるらしく、
うん、
アンテナの方向に入れば電話が通じるんですが、
はい、
指向性ですのでちょっとずれて、
うん、はい、
電波がつながらないですね、
ああなるほどね、
はい、で、あとはその電話の充電サービスも各地でやってくれてまして、
うん、
なのであの、まあ、近々その回もあって連絡つながるんじゃなかろうかと思ってるんですが、
うんうん、
まずはあの復興では言いますが、まずはその各被災者の生活の確保ができるのがまず最優先ですので、
うんうん、
あの仮設とかが早くできればなぁと思います
。そうです
ね。まあ、本当にこっちの方で被害が、その内地の方で被害がそんなにないので、
うんうん、
そういった立場からだとなんか変な捉え方にもなるかもしれませんが、
うん、
でもやはりあの生きているからには生活はしなくちゃいけないわけ で、
うん、
であのかといってその仕事をやっぱり職場がなくされている方も随分おりまして、
みたいですよね。
で何かあのこう仕事があれば情報くださいとこう、
うん、
ツイッターだったりあのアメーバだったりですよ出してるんですが、
うん、
なかなかに情報が集まらないですね、やはり、
うん、ね、本当に家もなくして職場もなくしてみたいな人がたくさんいるっていうのは報道で入ってきてますんで ね、 でね、
まあ、一番の問題は職場に行くまでの車もないんですよ、
うん、
なのであのこう職案、移動職案ができないのかなとか思ってるんですが、
うん、
避難所にその職案の情報をこう流してくれないのかな、
はい、
あので、まあ、電話確認だけでもこうできるようにしてもらえればそのいいのかなと、うん、でその昨日話した人たちはその体を動かさなきゃもうあの精神的に疲れるということで、
うん、
何でもいいから仕事くれっていう
感じだったんですが、そうだね、
はい、で まあ、外でちょっと動くってだけでも気が紛れるので、
うん、
あのそういったちょっとした充実感もありながら、あとはそのお昼ご飯を出しながら、
うんうん、
あとは、まあ、そうかな、うちもなんだかんだ言って、あの2、300万ほど被害は食ったので、
うんうん、
そんなに高くは出せませんが、あの給料というか、バイト代といいますか、
もう
出しながらで、でも、それでも数人なんですよ。
うん
うん、とりあえずその、私が入っているその、農村青少年クラブ連絡協議会のメンバーは、その渡り、名取、山本のメンバーは50人ほどいるんですが、
うんうん、
そこのほぼ50人が今同じ状況なんですね。なので、で入ってない方もいるので、
うんうん、
であとは職場を普通に働いてて職場がなくなった方と、
うんうん、
あとまだ職場はなくなってないんですけど再開されてない方と、
はいはいはい、
ということで、あの何かこう手助けができればいいなと思って今その再就職ってわけじゃないんですけど、その農家で人手がいるところに、
うん、
声をかけているところなんですが、
なるほどね、
やはり返答がこうなかなか来ないですね。
あ、
まあそういう時はやはりこう自分が率先してこう人を雇ってみせて、こうで、ああやっぱ自分で言ってたけどやっぱ使ってたんだってことで使ってもらえるならいいなっていう思惑もあるんですが、
うん、
であのなんとかとは思ってたんですが、もう最近昨日の夜の方はもうあの農業外で何か仕事ないですかっていうことで、
あ
の、
うんうん、
いろんなところに電話をしてたんですが、
うん、
保険業の方で少しひょっとしたら人足りなくなるかもしれないからっていうことで、
うん、
あのその時は連絡いただける確約をいただきまして、
うんうん
うん、あのできればより一人でも多く使ってもらえればなとは思うんですが、
そうだね、
ただ何て言うんですかね、ワークシャープでも言いますか、こう一人当たりの仕事量を減らしてちょっとずつ分け合えれば一番素晴らしいんですが、
うんうん
う
ん、
そうすると生活がままならない状態も平均的になってしまうので、
うんうん、
難しいですよね、
うん、やっぱり仕事がね、
大変、あのこの時期にあのなんと新規就農の方もおりまして、
うん、
あので大丈夫かいという話をしてるんですが、
うん、
あの なんとかなるんですかねと逆に聞かれまして、どうだろうかと、ちょっと答えにちょっと迷ってしまって、なんか情けなかったなと、なんかそこでパッと、じゃあうちに来いって言えりゃ一番かっこよかったんですが、なかなかその言葉も吐けず。はい、
まあそらね、富士山のところも何十人って雇える状況ではないでしょうからね。
何十人もいれば仕事すんごい楽なんですが、私が苦しくなりますので、あの、まあ、あの、どうしようと。
まあそもそも何十人っていうレベルじゃないでしょうからね、もう。
そうですね、もう本当に、うん、あのその仲間以外でもその知ってる人だけでも含めたらもう100人を超えますので、
うん、
はい、100人って言ったらもう中小企業でも大きい方ですもんね、
うん、
であのかといってその十数年のキャリアっていうか経験を捨ててしまうのもすごい惜しいような気がする。
そうだよね、
はい、専門職ですので
も
ったいないんですが、 何かこう活かせるところがないかなと思って、まあそんなことを思いながらこう、なんかくじ当たんねえかなと思って言ってたら全額寄付したるわと言いながら、あのみんなでちょっとずつ買おうぜと言ってたんですが、あの 売り場がやってませんで、そうだ、そういえばそうだったと。
あ、そうなんだ。
はい。
まあそりゃそうですよね。
近く、一番近くのがそのショッピングセンターのような複合施設でやってたんですが、
はい。
そこのショッピングセンター自体が休んでおりまして、
はい。
なので買えないんですね。
なるほどですね。
はい。
うん。
で、とりあえずは今年1年をなんとか過ごして、
うん、
力を蓄えて、で、とりあえず秋に、中間で復興の、その、なんていうんですか、手がかりを使ってるようになれればいいなっていうことで、うん、その若手の人たちで集まろうかっていう話はしています。
うん、
で、まあ、生産活動できる人たちは、その生産物を持って、何かこう、一般の人に売るようなイベントでもいいですし、
うんうん、
あのなんか自分たちで料理して配るイベントでもいいですし、
うんうんうん、
なんかそういった方向でなんかできればな。
なるほどね。
はい、やっぱみんな農家のやることはやっぱ一つだと、あの、
うんうん、
いうことは同じですので、
うん
はい、なのでまあ、頑張ってる農家がいたら、あの心の中で頑張れと。
はい、そういうことで、はいまあ、大変な時期にね、お時間を作っていただき
ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、という感じでございますが、まあ、とりあえず、一応、その復興に向けて、今、一生懸命頑張っていると。はいということで、はいご連絡いただけたら、ちょっとね、そこら辺は、ほっとする部分もあり、まぁ、あ、ちょっと心配な部分も多々ありという感じでございますが、また、少し時間を置いてね、はい、また、グチさんのお時間が可能な時には、また、状況なんかもお知らせいただければというふうに思っておりますので、
はい
まあ、まずは、とりあえず、今の状況を、
はい、
少しでもよくいいお野菜とお米と、
はい、
日本で、
はい頑張って声向けて、
うん、
頑張ります
頑張ってる人たちの口に届くように、
はい
頑張ってもらう、
はい、
ということで、お願いをしたいなと思います、
はい
はい、ということで、本当に大変な時期ありがとうございました、
ありがとうございました、
ということで今週はグッチさんに登場していただいて、宮城の今の状況をいろいろと教えてもらいました。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと、
みんな頑張りましょう、グッチでした。
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ではまた来週。